Okay, well, so good to have everyone here on site again today.
でも今日皆さんとこうしてオンサイトでお会いできることも本当に嬉しく思います。ありがとうございます。
And today we're going to be continuing on our series that we're in.
私たちが今引き続き行っているシリーズを今日も続けたいと思います
。And today we'll be talking about thinking like a servant.
今日のメッセージはしもべのように考えるというそういうタイトルです。
So we're actually going to kind of be continuing the message that we started last week.
先週のメッセージの続きになります。
And what we talked about last week
先週お話ししたのは
is that we talked about how we serve God by serving others.
私たちは神様に仕えるということは人に仕えることを指しますということです。
That Jesus was a servant and he called us his followers to serve.
なぜならイエス様もこの地上に来られて人に仕えることで私たちに対して私と同じようにしなさいとイエス様もおっしゃったからです。
We also look at how we can see what the fruit in a person's life is.
また私たちはその人使える人々のその実を見ることによって
We can see who that person is.
その人がどのような方であるかを見ることができるということもお話しました。
And we ended last week.
そして先週終わりは
By asking everyone this question.
このような質問をしてメッセージを終わりました。
What is the motive for serving others in your life?
皆さんの人生の中で人に使えるその動機は何でしょうか。
Let's pray.
まず祈って始めたいと思います。
Jesus, we ask today that you would continue to shape and align our thinking to your thinking.
神様、今日私たちの思いをあなたの思いに合わせることができるように助けてください。
Today again, we ask you, Jesus, to speak through this time.
今日この時間を通して私に語ってください。
Amen.
Amen.
I want to start with sharing a story about our oldest son, Justin.
今日は私の一番上の長男 Justin の話を少しして始めたいと思います。
Recently, Justin has found the joy and the love about watching and also listening to baseball.
実は Justin は最近野球に目覚めて野球の試合のを聞いたり見たりするのを本当に今エンジョイしてるんですね。
And at our house, we don't have a TV.
うちの家には実はテレビがないんです。
And so with his own money, he bought a pocket radio.
なので実は彼は自分のお小遣いを使ってアナログのラジオを買ったんです。
And he'll listen to the radio live and listen to the game.
ラジオで今プロ野球毎日のようにやってますけれども、それで実況中継でいうんですかね、あれを聞いてるんです彼は。
And he'll be on the sofa.
ソファにのこうやってイヤホンで聞きながら。
And all of a sudden he'll stand up.
でいきなりバッと立ち上がったと思うので
、and you're like, okay, something amazing happened.
なんか点が入ったんだねと私たちは分かります。
It's pretty cute.
そう、可愛いです。
Now Yukien and I have been working with Justin recently.
私とユキエさんは、まあ、ジャスティンの今成長に合わせて一緒にこう、関わっているところです。
And especially been working through his attitudes.
今ジャスティンに教えているのはこの態度、心のあり方です。
He's going into his teen years eventually.
もう10歳なので、もうすぐティーンエイジャーになるんです。
And through these conversations, we're wanting to guide him and start processing him into becoming a man.
ジャスティンと密に関わることでティーンエイジャーになり、それを通りまた大人になって一人前の男性として育つそのプロセスを今私たちは始めています。
One day this week.
今週ですね、ある日、
Alex and Grace had gone to bed.
Alex と Grace は先にもう寝てしまいました。
And Justin has 30 minutes of freedom after they go to bed.
Justin は、Alex と Grace が寝た後30分だけ起きていいことになっているので、彼の自由時間なんです。
And so those are very important.
彼にとって、この時間はとても清い時間、貴重な時間です。
And he had been wanting to look at the highlights of that day's games.
そして、彼は毎晩のように野球のその日のハイライトを見るのをすごく楽しみにしてるんですね。
And so he was looking around the living room.
で、リビングを見ていて。
Looked at me.
私を見て。
I was washing dishes.
実はその時私は皿洗いをしてました。
And he sees the books and the living room is kind of a mess.
リビングルームは散らかっているのをジャスティンは見たんです。
So he's like, and starts putting the books away, and starts cleaning up the living room.
急いでジャスティンがそのリビングルームを片付け始めました。
And after I finished washing the dishes,
私が皿洗いも終わった後、
can we watch the highlights?
ジャスティンがすぐに私のところに来て、テレビがないのでこういうのにしか見れないんですけれども、これハイライトを見ていいか。
So like, okay, so we all crashed on the sofa and watched some of the highlights before he had to go to bed.
その時私とジャスティンは一緒に二人で、ベッドタイムになるまで一緒にハイライトを見ました。
Now, why did I ask and talk about this story?
なぜ今この話をしたかというと、
Did he have hidden motives for helping me?
彼のリビングを掃除した、片付けたという動機について語りたかったからです。
I would say yes.
彼の動機は正しかったでしょうか?
But even though it might have not been he wanted something and that's why he was trying to help.
彼は野球のハイライトを見たかったので掃除をしたというちょっとグレーな動機がありましたね。
Still, little by little, he's starting to learn how to serve and to help the people around him.
でも彼は、その中でも片付けをしてきちんとすれば、私はその次のステップを取ることができる。それを今学んでいるところです。
I think sometimes even myself,
私を思い返したときに、
I have wrong motives for helping people.
私も、間違った動機で人を助けたりお手伝いすることがありました。
We think, what can I do to get what I want?
なぜならよく私たちはあまり考えもせずに、これをすればあの人からこれが返ってくると思ってしまうんです。
Rather than, what can I do to serve and to bless that person?
でも私たちの動機はいつも、この人に使えるために私は何ができるであろうか、そうありたいと思います。
Service starts in our minds.
この使えるというのは私たちの思いからスタートします。
To be a servant requires a mental shift.
私たちがこの使えるものになるというのには私たちの思いがまず変わらなければなりません。
A change in our attitudes.
私たちの態度がそれによって変わります。
God is always more interested in why we do something rather than what we do.
神様は私たちが何をするかというその目的よりも私たちがそれをするにあたってその動機が何であるかその心を常に見ておられます。
There's many examples in the Bible that we can look at this.
聖書を見てもたくさんの例があると思います。
Today we're going to look at two people and see the difference of their responses.
今日は聖書の人物の2人を見てその2人の違いを見たいと思います。
The first is Caleb.
最初はカレブ。
Caleb was someone that throughout his life he had many opportunities to get discouraged and frustrated.
カレブの人生を見ると、人生の中で何度も、落胆して落ち込んで失望するそのような機会がいっぱいありました。
There was many times he could have tried to on his own timing make things happen.
カレブが自分で何かして自分のタイミングで、自分の方法でとやりたければできたでしょう。
But in the end,
でも、
He decided to trust and surrender completely to God.
彼は最後まで神様に常に服従して神様の道を選びました。
This is what God says about Caleb.
神様はカレブを見てこのようにおっしゃったんです。
Numbers 14:24.
民数記の14章24節。
But my servant Caleb was different.He follows me completely. So I will bring him into the land that he has already seen, and his people will get that land.
ただし私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち私に従い通したので私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。
On the other hand,
反対に
There was a king in Judah.
ユダの国にある王様がいました。
His name was King Amaziah.
アマツヤという王様でした。
Who did all the right things.
彼はすべて正しく見えることを行いました。
But his heart was not in it.
でもこの王様の心は悪いところにあったんです。
In 2 Chronicles 25:2.
歴代史第二二十五章の二節。
It says Amaziah did what the Lord wanted him to do, but.Not with all his heart.
彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。
If you read on in the story,
この話を読み続けていくと、
you see how his life completely turned around.
このアマツヤ王はこの人生が最後に結局、大、変化してしまうこと
になります。He walked away from God.
なぜならそこから彼は神様から離れてしまう。
And his life ended in ruin.
そして彼の人生はもうそれで終わりを迎えてしまうんです。
What is the difference between these two people?
このカレブとこの王様、この違いは何でしょうか？
One thought like a servant, and the other did not.
一人はしもべのように考え、もう一人はしもべのように考えなかったということです。
So how do servants think?
じゃあしもべはどのように考える人のことを言うのでしょうか？
That's what we're going to be talking about. We're going to look at three things today.
今日、三つポイントを、お伝えしたいと思います。
The first one.
一つ目はこれです。
Servants think more about others.Then about themselves.
しもべは自分よりも他人を優先して考える。
When we stop focusing on our, our own needs,
私たちが自分の必要ばかりにフォーカスしている。
We start noticing the needs around us.
そしてでもそのニーズを横に置いて周りの人を見たときに周りの人の必要が見え始める。
It is really hard to be a servant when you're full of yourself.
自分のことばかり考えていると、このしもべの考えを持つのはとても難しいことがわかります。
Unfortunately, a lot of our service is often self-serving.
残念なことに、私たちがこの世でよく、言うサービスとか奉仕は、実は自分のためにやっていることが多くあります。
We serve to get others to like us.
それは、これをすれば、私はこの人から好きになってもらえる、気に入られるだろうとか。
To be admired.
これを見て私は、憧れの存在になるだろうとか
Or to achieve our own goals.
また私の、業績を上げるためにこうすればいいだろう
That's not serving. That's manipulation.
でもこれはしもべの使える心ではなく人々をコントロールする心です
Sometimes we use service as a bargaining tool with God.
また私たちは時に神様と、この使える、ことを持ってバーゲンしようとします、交渉しようとします。
I'll do this for you, but you gotta do this for me.
私このあなたのためにこれをするからこれをしてちょうだいねと、条件をつけてしまうんです。
I'll scratch your back, but come on, scratch my back.
私はあなたの背中を描くから私の背中を描いてね。
But come on, guys, that's not how it works.
でも私たちのこのしもべというのはこのようなものではありません。
If we're not careful, this is how also like our tithes and our offerings can become.
気をつけないと私たちの十一献金や献金もこのような態度でしてしまうことがあるんです。
Hey God, I'm giving you all this. Come on, what are you doing for me?
これだけ神様に捧げてるんだから神様絶対何かしてくれるよね。
But a steward's heart.
でもこの管理者の心と。
A servant's heart.
しもべ、使えるものの心と。
Gives out of a heart of thankfulness.
感謝の心から。捧げる人のことを言います。
Rather than what can I give?
何か神様からもらえるからという心で捧げるのではありません。
Thinking like a servant is so difficult.
こうするとこのしもべのように考えるというのはとても難しく感じます。
Because it goes back to one of the basic problems in our lives.
なぜならこれは私たちの人生の一番大きな問題にいつも直面するからです。
And that is that I am naturally selfish.
それは私自身が常に自己中心的な存在であるということです。
That is why humility is a daily struggle.
だから私たちはこの毎日のように、謙遜になる、へりくだることに、チャレンジを覚えます。
A lesson that we are continually relearning over and over.
人生の中で何度も何度も経験になること、神様の前にひざまずくことを、試されなければなりません。
The awesome thing is there's opportunities all around us.
私たちの、周りにはでもそれを、試される機会がたくさんあります。
It's interesting what Jesus said.
イエス様がこうおっしゃいました。
Mark 12:29
and 31. マルコの12章29節から31節。
The most important thing.Answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this. Love your neighbors as yourself. There is no commandment greater than this.
イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。 聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。第一の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。
Some of us are like, yeah, man, you know, yeah, serve the Lord, yeah.
これを聞いて、Yes, 使います
と言う。 Amen, brother, preach it. But then when we get to that next part,
でもこの次の部分に来た時、
Serve others.
周りの人に使えなさいという。
Okay, come on, God. You know, just me and you, me and you. Let's just keep it there.
私たちはよくですね、もう私と神様がいればもうそれでいい。他の人は関係ないよ。
Well, if you interact with other people, it just gets messy.
だって他の人と関係を持ち始めた瞬間、なんかややこしいことになるから。
And yes, it is messy.
でも本当です。他の人と関係を持ち始めた瞬間、めんどくさくなります。ややこしくなります。
But that is where God can work with us and refine us.
でもそれを通して神様が私たちの心に働かれ、私たちの心をさらに成長させてください。
And make us into who He created us to be, a servant.
何に成長するのか、それは私たちがイエス様のしもべとして使えるものとして成長できるように神様が私たちのうちに働かれるんです。
As we interact with His creation, other people.
神様が作られた周りの人々との関係の中でこれが起きます。
The second thing.
二つ目のポイントはこれです。
Servants think like stewards, not owners.
しもべというのは、所有者ではなくて管理者のように考えるということです。
Servants remember that God owns everything.
しもべは、使える人は神様が全てを所有しているということを常に頭に置いています。
In the Bible, tithes.
聖書の時代に
Many times it would come out that a steward was a servant that was entrusted to manage the master's things.
この管理者の仕事というのは、所有者のオーナーの人から信頼されて全てを任された人のことを言いました。
And a person named Joseph was an amazing example of this.
ヨセフという人が聖書の中に出てきますけれども、素晴らしい模範だと思います。
Joseph was, what should I say? He had family issues.
ヨセフは、家族の中の問題をたくさん抱えた人でした。
Let's say this. His brothers and him didn't really get along.
ご存知のように、彼にはたくさんのお兄さんたちがいましたけれども、みんなと仲が悪かった。
Like, really did not get along.
本当に仲が悪かった。
His family issues might, compared to some of ours, might be very, very different.
もしかしたら皆さんの家族の問題とは質が違うかもしれませんか?
Yeah, how can I say this? His brothers kidnapped him.
彼のお兄さんたちはこのヨセフを誘拐しました。
Not just that.
それだけじゃなくて。
They actually sold him as a slave.
奴隷として売り飛ばしてしまいました。
Talk about brotherly love.
ね、兄弟愛って素晴らしいですね。
But that's not all.
でもそこで終わらなかった。
They go back to the dad.
なんとお兄さんたちはお父さんのところに行って。
I think our brother he got eaten by this big monster. 、
ね、一番下の弟ヨセフは、獣に野獣に食べられて死んでしまったと、お父さんにそのような嘘の報告までしたんです。
But even though Joseph was mistreated by his brothers,
このようにヨセフはお兄さんたちに不当な扱いを受けたにもかかわらず、
sold as a slave,
奴隷として売られたんです。
taken to another country,
別の国へ売り飛ばされていきました。
He served his new master, not as a slave,But as a steward.
でもヨセフがしたのは、そこに行って新しい、ご主人様が彼に与えられました。でも彼は奴隷としてではなく管理者としてその主人に使い始めたんです。
And he was entrusted with the whole master's house.
だからこそ彼はその新しい主人のところで全てを任される素晴らしい管理者となりました。
Good job, bro.
素晴らしいです。
But because Joseph had integrity.
ヨセフにはこの、 必ず約束を果たす責任を果たすというこのコミットメントがありました。
Even though his wife, the master's wife came on, he would not sleep with her.
ご存知のようにこの主人の奥さんがやってきてヨセフを誘惑するんですけれども、ヨセフはその誘惑に対してノーと言いました。
And Joseph's master's wife basically said, he raped me!
そしてそのご主人の奥さんがそれに憤慨してヨセフに私が襲われましたと嘘の報告をまたしたんです。
And the master threw him in prison.
それを聞いてご主人はまたヨセフを牢屋に入れました。
And then Joseph had a pity party.
そこでヨセフは、寂しいこの自分の悲しいパーティーをしたでしょうか。
Absolutely no.
実はそうではなくて、
He started to serve the people in the prison.
自己憐憫に陥ることもできたでしょう。でも彼はそこで周りの人々にまた伝えることを選んだんです。
And through that, he was entrusted still as a slave, as someone in prison. He was in charge of the whole prison.
そこでまた奴隷という身分は変わらなかったんですけれども、そこでもまた彼は信頼を得てたくさんのものを任された管理者となりました。
In the end, his heart as a servant became the road God used.
そしてついにこのヨセフが持っていた使える心は、神様がはっきりと私はこの彼が用いることができる心を持っているとおっしゃったんです。
Not just out of jail.
ただそしてただ神様はヨセフを牢屋から出されただけではなく、
But also to save the brothers that had sold him into slavery.
そしてまたこの自分を売り飛ばした兄弟たちを助けるためだけでもなく、
To help the master that had put him in prison.
またその奴隷、牢獄に入れたその主人を助けるためだけでもなく、
He was put in charge of all of Egypt.
このエジプトの管理者として全てを任されるところまで行きました。
But even then, he was not like, I made it. He served until the very day he died.
そこでもヨセフはイエーイ、私はのし上がったぞと喜んだのではなく、彼は死ぬ時までこのしもべの心、使える心を忘れることがありませんでした。
Because he treated everything he came into contact as a steward.
なぜならヨセフは自分に与えられた全ての試練、全ての機会に対してこの使える心を持って関わったからです。
Not as an owner.
所有者としてではない。
Not as a victim.
被害者としてでもない。
But as a servant.
使えるしもべの心を持っていたからです。
Servanthood and stewardship go hand in hand.
この、使える心、そして管理する心はいつも隣り合わせです。
God expects us to be trustworthy in both areas as a servant and a steward.
私たちは神様が、この管理者としてまたしもべとしていつも信頼される、それを神様は願っておられます。
First Corinthians 4, 1 and 2.
第一コリントの4章1節と2節を読みします。
It says, You should think as a servants of Christ, the ones God has entrusted to do the work of making known His secret truth. Those who are trusted with such an important work must show that they are worthy of that trust.
人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。
Question.
質問です。
How are you handling the environment, relationships, and resources God has given you?
皆さんは自分の人生の中で神様から与えられているこの環境、状況、また人間関係、また持っていらっしゃるリソース、どのように扱っていますか。
Are you treating them as an owner?
自分が所有者だとして扱っているんでしょうか。
They are mine?
これは私のものだと思っていますか。
Or as a steward?
それとも管理者として扱っていますか。
They are his.
これらは全て神様のものですと扱っているでしょうか。
Let me just talk about steward through the eyes of money for just a second.
この経済についてお金について少し管理者の目で話したいと思います。
Are you going to be a wealth builder or a kingdom builder?
あなたは富を築くものでしょうか、それとも神の国を築くものでしょうか。
Both need to have a good understanding of how to make money.
どちらも、 どのようにお金富を築くか、知る必要があります。
And how to handle money.
そしてどのようにお金を扱うかを知る必要があります。
But their hearts are different.
でも大きく違うのはこの2つの心があるということです。
One is in it for themselves.
この富を築くというのは自分自身のためです。
Their whole desire is to get stuff.
この富を築く一番大きなゴールは自分がいろんなものを手に入れたいからという。
And use it for their own good.
自分のために使うの。それが富を築く。
But the other, a kingdom builder,
でも神の国を立て上げるものだ。
Has a steward mentality.
管理者というそのメンタリティを持っています。その思いを持っています。
The money that comes in and goes out,
お金が来ます。そしてお金が出ていきます。
Is God's.
でも全ては神様のものであると理解しています
。 But they get to enjoy the profits of their master.
もちろん神様が私たちに任せてくださる管理を任せてくれるその経済を楽しむことができます。
They get to enjoy giving it.
それは与える喜びであり、
And they get to enjoy using it.
そしてそれをまた用いる喜びでもあります。
Myself included.
私も含めて、
My heart for all of us
私たち一人一人が
is for God to use us to be a blessing to others.
神様に用いられるのは私たちを通して周りの人が祝福されるため、そうであってほしいと願います。
So my, for me personally,
私個人的に
through the business that my wife and me run,
私とゆきえさんでビジネスをしていますけれども、
and the other businesses that I interact with,
また他のビジネスも関わっていますけれども、
I want them to succeed.
私はこのビジネスが成功してほしいと心から願っています。
and through that,
それを通して
that I can be a greater steward of the money that God gives me.
神様が私に与えてくださるこの経済的な祝福の管理者となることができるように。
Not just as an owner,
私が物を所有する所有者ではなくて、
But as a steward being used to meet the needs around us.
この管理者として私の周りに置かれているこの人々のニーズを満たすことができる。
That's my heart for each of you too.
それが私の皆さんに対する心でもあります。
That each of you would be successful.
そして私は皆さんが一人一人が置かれている場所で成功することを心から願っています。
Not just for your own benefit.
自分その皆さん一人一人がただ自分のために成功するだけではなくて、
But that God will use you in a greater and greater way.
神様が皆さん一人一人をさらに素晴らしいところへと導いてくださるからこそ成功してほしいと願っています。
It is so fun to give God's resources away.
神様が与えてくださるリソースを流すというのは本当に楽しいことです。
And it is so fun to use the resources that you have been given to enjoy life.
そしてまた神様が私たちに与えてくださっているリソースをエンジョイすることもまた素晴らしいことです。
It's not either one.
これはどちらかが正しいとかいうのではないんです。
Both are you able to do.
どちらも私たちはそれをすることができます。
Okay, number three, this is the last point.
3つ目です。最後になります。
Servants base their identity in Christ.
しもべは自分のアイデンティティをいつもキリストに見出しているということです。
Because we have an identity and know that we are loved and we are accepted by grace.
私たちがイエス様によって愛され、恵みを受けているそのような存在であることを知っていると。
We don't have to prove our worth.
私たちは自分の存在価値を周りに認めてもらう必要がなくなります。
We can willingly accept jobs that insecure people would consider beneath them.
私たちはこの自分に自信がない人たちを自分よりも下だと見る必要さえなくなります。
One of the most amazing examples of this.
一番素晴らしい模範はこれだと思います。
Is Jesus.
イエス様です。
One time, he even went around and washed his own disciples' feet.
イエス様は弟子たちの足を洗われました。
Just think about this.
これを考えてみてください。
Look at your shoes.
皆さんの靴を見てください。
Those weren't the kind of shoes that those people were wearing.
この時代の人はこのような綺麗な靴を履いていませんでした。
It wasn't like taking off the shoe.
靴を脱いで、
You know, taking off the socks.
靴下脱いで、
You know, there's a little bit of lint, a little bit of sand.
ちょっと 砂がついたり、ちょっとこうほつれのほつれていた
りとか。Might stink a little bit.
ちょっと臭い人もいるかもしれない。Okay,
here you
are. はい、洗いましょう。
It was a little bit different.
そういうものではなかったです。
You know, they had open sewers.
この時代の人の、環境はというと、井戸じゃなくて、水が排水溝も、なくてそのままでした。
They might step in some things. Oops, you know.
なんかね、汚いものにたくさんものを踏んでたと思います。
You know, you can kind of think about it.
皆さんの想像にお任せします。
But Jesus, even with that,
でもイエス様はその中でさえ、
because he knew who he was.
イエス様ご自身が誰であるかを知っておられたので、
so that task didn't threaten.His self-image.
この弟子たちの足を洗うという身分の低い人がするような仕事もイエス様にとって価値のある仕事でした。
John 13:3-5、talks about that very thing.
ヨハネの13章3節から5節にこう書いてあります。
The Father had given Jesus power over everything. Jesus knew this. He also knew that he had come from God. And he knew that he was going back to God.So while they were still eating, Jesus stood up, took off his robe, he got a towel, wrapped it around his waist, then he poured some water into the bowl and began to wash the followers' feet. He dried their feet with a towel that was wrapped around his waist.
イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められ。
If you want to start being a servant,
皆さんがもし下辺の心、使える心を持ちたいと、
then you will have to settle this one thing.
まず私たちは自分が誰であるかを知る必要があります。
Where do you find your identity?
あなたは何者でしょうか。
In your business?
あなたのビジネスがあなたを定義しますか。
In your work?
あなたの仕事があなたを定義しますか。
Maybe your family?
あなたの家族があなたを定義していますか。
Your possessions?
あなたの持っているものがあなたを定義していますか。
Or is your identity in Christ?
それともイエス様ご自身があなたを定義されているでしょうか。
The most amazing thing is when you base your worth and identityOn your relationship with Jesus,
私たちが自分のアイデンティティ、自分の存在価値をイエス様に認め始めるとき、
You are freed from the expectations of others.
私たちは周りからの期待に応える必要がないことを気づくことができます。
And that allows you to really serve people.
そしてそこから真の自由が与えられて、私たちは心から自由に周りの人に使い始めることができます。
With a pure heart.
そしてその心には清い心が。
No alternative motives.
間違った動機もそこにはありません。
Paul said it best.
パウロがこのように言いました。
In 2 Corinthians 10:18, this is where we're going to finish.
第2コリントの10章18節、これで終わりたいと思います。
What people say about themselves means nothing. What counts is whether the Lord says they have done well.
自分を自身を推薦するものではなく、主に推薦される人こそ本物ですと。
If anyone had a chance of a lifetime to throw his weight around,
この人生の中で、もう自分の存在価値を投げ出すことができる存在だったといえば、
to kind of throw his name around a little bit,
自分の名前を有名にできた人といえば、
You know that Jesus?
このイエス様知ってる？
I'm his brother.
私ね、兄弟なの。
Was his half-brother James.
おそらく、イフ兄弟とヤコブだったと。
But instead of doing that,
でも彼はイエス様の名前を自分の栄光のために使いませんでした。
He referred to himself as this.
ヤコブはイエス様の兄弟でありつつも自分自身が誰かを知っていたんです。
I am a servant of God and of the Lord Jesus Christ.
私は神様のしもべであり、イエス・キリストに使えるものです。
The closer you get to Jesus,
イエス様を知れば知るほど、近づけば近づくほど、
The less you have to promote yourself.
私自身を推薦する必要がもうなくなってくるんです。
Because you know who you are.
自分が何者であるかを知っているから。
And you're okay with it.
そしてその身分で私たちは満足するからです。
Think like a servant.
しもべのように考える。
Servants think about others.
しもべは周りの人のことを常に考えています。
Servants think like stewards.
しもべは管理者として常に考えています。
And servants' identity is found in Christ.
そしてしもべのアイデンティティはいつもイエス様にあります。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Thank you, Jesus.
イエス様ありがとうございます。
That our identity is found in you.
私たちのアイデンティティはイエス様にあることをありがとうございます。
That we don't have to look around and try to give our identity from the things around us.
自分の存在価値をこの世のものやこの世の人から受け取る必要がないことをありがとうございます。
That you are all we need.
あなたが私たちに必要なすべてです。
And through you, you will show us and give us everything we need.
あなたを通して私たちの必要すべてがもう備えられていることをありがとうございます。
Lord, right now I ask.Each person that's listening to this right now.
このメッセージを聞いている一人一人のためにお祈りします。
Wherever they are.
まあどのようなシーズンにいたとしても。
That they would receive what they need.
すべて彼らが必要としていることを受け取ることができますように。
And that you would be their everything.
そしてあなたがすべての答えであること。
In Jesus' name we pray.
お祈りします。